こんにちは、吉田です。
こんにちは、二の平です。
こんにちは、広岡です。
じゃあ、今日も撮っていきますか。
はい、お願いします。
はい、今日も、ネタフリー会のボタ山話ということで。
はい。
では、お願いします。
はい、広岡です。今回お話ししたいのは NG ブーストっていう、割と最近かな、まあ、一応アーカイブに上がってたのは、去年、アーカイブの日付だと、去年の10月、
うん、そうですかね。
なんですけど、スタンフォードですね。スタンフォード大学から出た論文で、教授者の中に、コーセラで有名なアンドリュー・ング先生がいらっしゃるっていう論文で、名前の通り、ブースティングベースの学習機なんですけど、確率の予測、だいたいその予測プラス、どれくらい、分散、どれくらい不確かなのかっていうのも合わせ出してくれる、分布予測をしてくれる、ブースティングの学習機ってことで、ちょっと、有名というか、割と使う人いるんじゃないかなっていうのがあって、割と最近、僕もちょっと触ってみたので、それの、所感と何をやってるんでしょうっていうのを、一応論文それなりに見てみたので、共有できればなというふうに思います。う
ん、何の略ですか？
この NG っていうのがナチュラルグラディエントっていう、
自然勾配ですね。
日本語だと直訳で自然勾配っていう。
ナチュラルグラディエントブースティングフォープロバ、プロバビリティックプレディクション。
そうですね。で、グラディエント勾配ブースティングっていうのは、データサイエンス界隈の人だったら、それこそ XG ブースト、
おなじみのやつ
ですね。GBM っていうかで、おなじみのやつだと思うんですけど、その勾配の取り方っていうのを、ナチュラルグラディエント、普通の勾配効果法じゃなくて、自然勾配っていうのに従わせた方がいいよねっていうの。プラス、分布で予測するっていう、のが、持ち味になってます。
うん、
この分布で予測するっていうの持ち味は、ぜひ公式サイトとかで、確かにこうやって分布なのねっていうのを、目で見てほしいんですけど、論文のモチベーションとしては、ヘルスケアとか、あと天気予報とかって、いわゆる点推定、この予測値はこれですっていうだけよりも、どれくらいその、ばらつき、その予測がばらつきそうかっていうのを、合わせて教えてほしいよねっていうのが、モチベーションとしてあります。
雨とかじゃなくて、降水確率 10%
とか。あれですね、降水確率 80% である確率みたいな。
80% っぽさだと。降水量 100ml で、プラスマイナスこれくらい、みたいな話ですね。
なるほど。
なんで、あと例えば、何でしょうね。そのなんか分類よりかは、回帰の方が割と、イメージしやすくて、
なんか売上予測とかもそうっすよね。
あ、そうですね。
きっとこのアイテムは100個売れるだろう。プラスマイナス20なのか、プラスマイナス50なのかって全然違うじゃないですか。
はいはいはい。
っていう感じです。
そうですね。
うんうん、
売上っていうの、軸があったとして、そこに正規分布を貼って、平均は50個売れます。分散は、シグマが10個ですとか20個ですっていうとかの、その分布を出してくれるっていう、学習機になってます。
なるほど。標準偏差も教えてくれる。
そうですね。しかも、回帰の話だと、正規分布以外に、いろいろあると、対数正規分布でもいいし、みたいなとか。で、分類のタスクだったら、01分類に対して、ベルヌーイとかも、中身で実装されてるみたいな。っていう感じの手法っていうか、モチベーションの。
そうですね。で、僕がこれを触った経緯としては、今の案件で、やっぱり我々ってお仕事として意思決定、その分析の結果ちょっと何をすればいいんですかっていうのをお客さんとしては知りたいっていうのはやっぱり多いと思うんですね。で、そのアクションを起こす上で、学習機の予測だけじゃなくて、その予測がどれくらい、確かなのか、あるいは、この予測は、ここで予測してるけど、結構外しそうですっていうのを合わせて、出してくれた方が、嬉しいですよねって。情報量として多いので、アクションも起こしやすいんじゃないですかっていうのがあった上で、で、そういうのが最近今、ブースティングベースで、NG ブーストっていうので公開されてるんで、ちょっと、 それですごいいい精度を出してほしいってわけじゃないんですけど、
うんうん、
まあ、それもこういう手法もあるよっていう参考として、
うんうん、
その、まあ、報告資料とかの中でちょっとできたらなっていうので、触ったっていう経緯ですね。
うんうん、へぇ、面白そう。良さそうですね、なんか。
うん、で、実際、まあ、GitHub で公開されているんですけども、まあ、今、スターが500とかですね。
へ
ぇ、まあ、なかなか多いと、
うんうん。
で、割と使いやすくて、まあ、サイキットランと同じように今モデルを作って、ドットフィットっていう形で学習できますね、
うん。
で、他のブースティングアルゴリズムとかと、まあ、パッケージと同じように、
うん、
アーリーストッピングとか、
うん、
まあ、アーリーストッピングとかですかね、がしっかり出せるっていうところになっております。
アルゴリズムの話はさておいといて、はい、使って早かったですか？結構、まず最初にそこが気になって、自分触ったことないですけど。
僕触った感じ、多分そんなに早くはないですね。
学習が？
学習ですね。
うん、XGBoost とどっこいぐらい。LightGBM ほどは早くないみたいな。
多分、XGBoost、どうなんだ、ちょっとそこを厳密に比べてないんですけど、
うん、
あんまり早くはないのかなって思いますね。
うん、
というのもなんか、まず一つは、まあ、自然勾配っていうのを計算するところで、まあ、勾配って普通にこう目的関数があって、パラメータで微分してっていう。
うん、
で、その微分の傾き分、こうま、更新してっていう話だと思うんですけど、なんで例えば正規分布で予測しますっていうのだと、今回平均と分散っていうのがあるんで、まあ、平均と分散で微分した値分、そのパラメータをアップデートしますっていう話なんですけど、自然勾配っていうのは、その勾配を、まあ、ざっくり言うと、調整する必要があるよねっていうモチベーションなんですね。
うん、
で、まあ、そこの調整するところで、まず一つ、プラスのコストを、
うん、
まあ、実装発生するっていうところと、
うん、
これ、ね、で、じゃあまあ今正規分布で話してますけど、
うん、
この、で、ブースティングってこう、まあ、木を何個も作っていくわけじゃない。うん、まあ、ブースティング機なら、こう、木を何個も作っていくわけですよね。うん、で、その一個一個作っていくのを、まあ、割とブースティングだとラウンドとか行ったりすると思うんですけど、
うん、
NG ブーストだと、こう、分布を予測するために、じゃあ、例えば正規分布で予測しますっていう時に、一回のラウンドで平均の予測と分散の予測っていうのを二つやるんですよ。うん、
なるほど。
その二つやるために二つ木を作るんですよ。う
ん、あれ、それぞれ木作ってんだっけ？
あ、そう作る。
そうなんだ。
で、まあ、その分、また一つ遅くなってるんじゃないかなっていうのはありますね。
あれさ、多項分布あれですよね。なんだっけ、てっけ、ありましたよね。確か、分類の方で見たら。
あったような気もしますね。あれ
ってことは、その多項分布分作っ、まあ、そっか、そうなんのか。なるほど。それは確かに時間かかりそうですね。単純にパラメータ増えてるんで。でその2つの木って独立なんですか？
おそらく独立ですね。昨日コード見てたんですけど、うん、パラメータ数分、まあ、4分が回って、
うんうんうん、
でベースになる学習機、
うん、
まあ、そのブースティングのベースを何にしますかっていう、うん、大体みんなやっぱ決定儀なんですけど、うん、じゃその決定儀は、まあ、GitHub 見ると分かるんですけど、直接、サイキットランのディシジョンツリーリグレッサーを使ってて、で、それでドットフィットってやるのを、2回。
パラメータ
正規分布だったら平均と分散で2回やってるんで、
なるほど。
そこで、やっぱりちょっと遅くなってるんじゃないかなっていうのは。
純粋に作ってる気が多いんですね。
あ、そうですね。
そうか。
なるほど。
なんか力技というか、そんな印象が。
そうですね。割と、なんで実装と、まあ、アルゴリズムとしては、そんなに込み入ってはいないというか、割と素直なのかなっていうふうにはちょっと思いますね。
まあ一応タイトルにある通り、ナチュラルグラディエント使ってるっていうのが、
そうです
ね。もう一つ重要ポイントですよね。
で、あと、で、どうしますか？なんか、その、ナチュラルグラディエントの方をちょっと説明するか、
うん、
使う上でどうですかっていうの
を。一回ナチュラルグラディエント
ちょっと
説明します。そっちに行きたい。
なるほど。まあちょっとじゃあこれから話す内容は、多様体と情報機化っていう
難しい
が入ってきて、ちょっと僕も全然分かってないので、
う
ん、じゃあまさかりが飛んでくると怖いんですけど。
ふんわりと、
そうですね。
でも、
そうですね。分かる人教えてください。
こんな感じ
ですね。
自分も多分細かいの聞いても全然分かんない。
まあ、じゃあ今、じゃあ正規分布で予測しましょうっていう話をしますね。はい、で、じゃあ正規分布って、こう、パラメーターが2つあるわけですね。ミューと、うん、まあ、分散で、シグマ。で、今回、まあ、分散だと、こう、正の値しか取っちゃダメなので、
うん、
じゃあ対数の標準偏差を、じゃあ取りましょうっていうふうにします。
うん、
で、まあ、対数だと、まあ、標準偏差0より大きいので、うん、まあ、マイナス無限、対数取るとマイナス無限から無限大まで取ってくれますと。
うんうんうん、
で、じゃあこの2つのパラメータがある上で、じゃあ横軸に平均を取って、縦軸にその対数の標準偏差を取ると、
うん、
その中の1点が1つの正規分布に対応するわけですね。
うんうんうん、
で、じゃあそれを、その、空間を動かすと、まあ、平均が動いたり分散が動いたりってなるわけですけど、うんうん、じゃあその動いた距離って、じゃあある一点の平均分散と、ある一点の平均分散の距離って、うん、ユークリッド空間だったら、まあ、普通に引いて、二乗してっていうふうに出してるわけなんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん。でもそんな平均と分散でそんなことやっても、
うん、
何それっていう感じなんですか、う
ん、よくわかんないですね。
うん、で、じゃあその、まあ、確率分布の空間の距離、まあ、近い遠いっていうのを定めるのが、まあ、ダイバージェンスっていう話なんですよね。
うん、
で、まあ、よくあるのが KL ダイバージェンスですけど、
うんうん、
まあ、この辺がちょっと怪しいんですけど、うん、KL ダイバージェンス、まあ、もちろん対象じゃないんで、
うんうん、
まあ、手放しに、じゃあこれを距離、これで距離を与えますっていうのはできないんですけど、うん、微小区間、
うん、
その、平均と分散の小さいところで見ると、
うん、
まあ対象として一かっていうところで論文では話されてますね。
うん、
で、まあなんでそのダイバージェンスっていうのを定義してあげると、確率分布の近い遠いっていうのを定義することができますと。
うん、
で、それが、まあ、多様体で言うと、まあメトリックっていう、まあその近い遠いの計量っていう話なんですね。
うんうんうん、
で、計量っていうのは、まあ、ざっくり僕の所感だと、まあ、分散共分散みたいな風に捉えることができて、
うんうん、
で、それが保持しておくと、ただの勾配を、平均と分散っていうのの勾配を考えたときに、その平均と分散の勾配を、そのメトリックによって補正することができるっていうような、
うん、
話になって
る。あれですね、普通にメトリックライニングのあのラージ M の話ですよね。計量行列とかの。
ああ、まあそうですね。
なんとなく。新しい話ではない。そういう考え方っていう
のは。結構多様体から来る話で、結構20世紀くらいからずっと、それこそ甘利先生とかはやってる話ですね。
うん
うん、で、なので、まあ普通に勾配を計算するところを、
うん、
この、自然勾配。この自然勾配っていうのは、まずも、じゃあその予測分布を正規分布で作りますっていうのと、その、で実装の方でちょっと、この後も話すんですけど、じゃこの予測した値、予測した正規分布は、じゃ実際の目的変数に合っていますか、間違っていますかっていうところの、
うん
うん、まあ、スコアリングルールっていう風に論文に書かれてるんですけど、うん、そこをこねくり回すと、まあ、KL ダイバージェンスだったりっていう風になるんですね。
うん、
で、それによって、まあ、メトリックが決まってくるっていう風な話になってます。う
ん
う
ん、スコアリングって、例えば、誘導関数みたいなやつ？
あ、まあ、そうですね。
うん、
そうです、そうです。っていう風になっていますと。
うん、
で、まあ、論文の図3とかだと書いてあるんですけど、まあ、とかで見せられないんですけど、はい、まあ、純粋に勾配取るより、ナチュラルグラディエント、その、メトリックで、うん、調整、勾配を調整してあげた方が、まあ、最適な点に割と効率よく向かってくれてるよねっていう風に言ってます。
結構ゴリゴリですね。
そうですね。
ゴリゴリだけど、なんつうんですかね、そんな新しいことはないというか、
まあ、そうです
ね。わからなくはないっていうぐらいなんですね。
で、まず実際、じゃあもうディープラーニングでも自然勾配使えばいいじゃんってなるかっていうと、その辺は多分ちょっとまだ素直に使っていいかっていうと難しくて、そこが多分この逆行列とかを計算するところなのかなっていうふうに思いますね。
で、パラメータの数が全然、
あ、そうですね。
もうそもそも。
増える？また。
まあ、
そうです
ね、ディープだったら。 うん、まあ半端じゃないのでパラメータの数は、
うんうん、自然勾配の方が計算量が上がるから、
そうです
ね、上がるし、二回微分するのが本当にで、あ、二回微分とか逆行列とかが本当にできるんだっけ、ね、みたいな話ですよね。
うん、
なるほど。
ということで、まあ実際でも、まあディープラーニングとかだと普通の勾配で何回もこうステップ踏むと割と結構やっぱいい精度出たりするわけじゃないですか。
うん、
なんでそこら辺はまだその自然勾配、まあ理論的には結構研究されてたりするんですけど、絶対使わなきゃいけないところじゃないのかなとは思いますね。
うんうん、
で、この NG ブースト、このライブラリーで使う上でも、オプションで、なんか use natural gradient イコール true false みたいな、あるんですけど、
うん
うん、まあそれ切り替えることもできますと。で、実験、論文の実験結果とかだと、まあもちろん自然勾配がいいシーンもが割と多い、論文の中だと多いんですけど、自然勾配使わなくても OK なケースもいくつか載ってて、
うん、
で、まあなんで、まあ、無理して使わなくてもいいのかなっていうふうに思いますね。うんうん、
それは対象のデータによって、true false 考えてねみたいなことですか？
多分基本、理論的には多分使った方がいいとは思うんですけど、
うん、
まあ、なかなか実際のデータはうまくいかないっていうことなのかなっていうふうに思います
。何らかの理由でわからんから、まあ両方やってみてみたいな感じなんですかね、実際は。
そうですね。っていうところかなと。
うん。アルゴ的にはそんな感じだと。
で、あと、まあ、じゃあ、実際使う上でどうかっていう話ですかね。
うん。
まあ、使う上で、割と特徴的かなって思うところが大きく2つあって、
うんうん、
他の、まあ、いわゆる XG ブースト、ライト GBM とかにはないっていう点が、まあ、予測分布を何でモデリングするか。
うん、
ディストっていう引数で、まあ、ディストリビューションですよね、
うん、
の引数があるって、で、そこは、まあ、この NG ブーストで実装されている、まあ、ノーマル、まあ、正規分布だったり、
うん、
ログノーマルだったり、エクスポーネンシャルを渡すっていう形ですね。
うん、
まあ、ここは割と、その、まあ、ある程度統計とかデータを見た、データを見た上で、
うん、
まあ、これなら正規分布かなとか、
うん、
これはプラスの値しか取らないし、
うん、
まあ、指数分布とかにしようかなみたいのは決めやすいかなって思います。
うん
うん、で、もう一個は、まあ、さっきちょっと言ったスコアリングルールっていうのがあって、うん、でもこれも、引数だとスコアっていうのでありますと。で、こっちは、まあ、さっき言ったように、モデルの出力は、こう、分布なわけなんですよね。
うん、
例えば、じゃ正規分布で、この入力 X は、に対する予測は、この分布ですみたいなのがありますと。
うん、
で、まあ、それに対してデータの目的変数って、まあ、1個の y なんですよね。
うん。
じゃあ、その予測した分布と1個の y をどうやって比較するかっていうのが、その比較するやり方、まあ、ざっくり言えば損失関数ですよね。
うん。
が、このスコアっていう引数で与える形になってます。
うん。
で、一つは、まあ、さっき二の平さんが話してたように、最優推定ベースの。
うん。
NG ブーストだと MLE っていうので実装されてるのを使うって話ですね。
うん、
で、なんか MLE っていうのとログスコアっていうのがあって、え、これ違うのって思ったら、思ってこのライブラリの中見てたんですけど、MLE イコールログスコアって書いてある。で、同じなんかいみたいな、まあ、ちょっとありましたね。
うん
うん、
で、もう一個が、CRPS っていうなんか個人的には、
それ
初めて聞いたなみたいなのがあったんですけど、まあ、なんだっけな、
コンティニュアスランクドプロブスコア。
あ、そうですね。ランクドプロバビリティスコアですね。で、まあ、なんか名前は若干、何を意味してるのか微妙にわかりづらいんですけど、元論文行くと、まあ、なんとなく普通の対数誘導より、ロバスト。
うん。
割と損失関数だと、事情誤差使うか、絶対誤差使うか、みたいな感覚で、
うん、
この CRPS は、割とロバストな目的関数として使えるよっていう風に言ってます、
うん。うん。
はい、そんな感じですかね。なんで、その二つをうまく、渡してあげることところかなっていうのが、触ってみた所感ですね。
うん、
で、まあ、ベースラーナー、このブースティングのベースになっている学習機は、まあ、さっき言ったようにデフォルトだとサイキットランのディシジョンツリーなんですけど、 と、マックスデプス、まあ、木の深さがあるわけじゃないですか。うん、それが、デフォルトだと3になってるんで、
浅っ。
そうです、ね。結構浅いんで、なんか使う上ではその辺もチューニングしていいんだろうなっていうふうには思いますね。まあ、その辺かな。
これは実際にその別にかぶるとかで使うようなものではなく、出してくれるのってその確率値と、それがどれぐらいブレるかっていう数字を出したい、計算したいものですよね。ディクトしたいもの。
まあ、使いどころとしては、まあ、さっき最初の方で言ったように、まあ、ユーザーとか、まあ、その、示唆出しっていう感じですかね。点数一定だけじゃなくて、分散も合わせて出すことで、まあ、情報量を増やすっていうのも、もちろんあると思います。で、まあ、カグルとかっていうのに関しては、まあ、でも、今ちょうどウォルマートとか、ウォルマートのコンペで、ウォルマートのコンペ多分データはほぼ一緒なんですけど、なんか、種類が2つあって、まあ、点数一定と分布で予測してくださいっていうのが、ちょうどあって。
あ、そうなんですか。ちょうど。
なんかそれで触る人もいる、全然いるんじゃないかなとは思います。
増えてきそうですよね、あれ機会に。
そうですね。
それ、あれってあれですよね。なんか在庫数、あ、在庫っていうか、どれぐらい売れるかっていう予想の話ですよね。
確かそうだ、
それのプラマイも出すっていうことですか。
そうですね。で、なんか予測し、評価指標は確か分位点、確率分布があって、何パーセント点、何パーセント点を、出してね、みたいな。
あ、じゃあその間に入ったら、なんか点数高くて、そういう感じなんですね。
ざっくりはそんな感じです、
ね。あ、なるほど。
なんでそういうところでも使う人は、まあ、うまくいくからやっぱりわからないですけど、
面白い、
使ってみる人は全然いるんじゃないかなと思いますね。
うんうん、話変わるんですけど、この NG ブーストがない時って、一般的にそういう、ウォルマートのコンペみたいな答え出してねって言ったら、どうやって出すんですか？
分布予測っていうことですか？
はい。
そうですね。
ナウイっていうか、みんな使ってるやつとかって。
自分強化学習の時は、ミューとシグマを出力するニューラルネットワーク作って、その度にドット、なんつうんですか、何倍に突っ込んで、正規分布で値を出すみたいな、ブラスみたいな。
思った以上に和風だった。
そうなんだ。
とか、そうですね、できますね、そうい
う。あと時系列系の状態空間モデルとかだったら、なんか、あれみたいなイメージですね。
もっとなんか古典的な時系列モデリングみたいな
こと。みたいなとか、普通に値に対して乱数でどうのこうのしてあげるみたいなとか。でやってたって話で、で、直でパラメータ推定を木でやりてるっていうのが多分この論文のすごいとこなんだろうな、みたいな。
そうですね。
あれ、ま
あ、
実
際、まあ、今言ったように、ニューラルネットワークで平均分散を出すっていうのは、まあ、できます、できる話ですね。で、まあ、じゃあ予測分布を置いて、そのスコアリングルールで、その目的関数との誤差、まあ、ですね、目的誤差を出してっていうのは、別にこう平均と分散を予測すれば、別に決定器だろうが、ニューラルネットワークだろうが、計算できる話なので、それは同じように、NG ブースターに限らず、予測分布を決めて、予測分布と目的変数との、まあ、整合性を取る関数を決めて、その値に基づいて、学習域を更新するっていうのは、割と汎用に使えるんじゃないかなとは思いますね。
まあ、シンプルですよね。
そうですね。
この手法の論文って、いつって言われてましたっけ？さっき。
去年の秋とか冬とか
ですね。そうですね。10月とかですかね。
じゃあ別にバンバンまだ使われてるようなものじゃないんですね。
そうですね。まあ GitHub のスターは500個とかあって、で、僕が触って、最新のコミットは、5日前なので、まあ割と、
簡単
に開発してるんじゃないかなと思いますね。
これなんかじゃあいいねってなっていったら、需要予測みたいなのするときは、これ使ってみようかとか、なる感じ。
全然あると思いますね。
ああ、面白いですね。なるほど。
まあ、分布推定は確かに我々も説明責任として必要ですからね。この値どれぐらい信頼できんのって聞かれたときに、なんか、やっぱ、いや、めっちゃ、もうブレることないんですよってのが分かるに越したことないじゃないですか。なので、まあ、こういうアルゴリズムは増えていってほしいなとは個人的には思いますね。
まあそうですよね。お客さんとか、クライアントワークしてる時の回数計画としては良いですよね。その分布自体もどれぐらい合ってるかっていう、その、どんどんよく分からん話にはならないですか？
あ、それは実際ありますね。その、分布って、まあこう、 いわゆる信頼区間みたいな感じで、これくらいブレますとか、まあ、正規分布だったら、プラスマイナス1シグマっていう区間かけるわけですけど、それって学習域の学習がうまくいってるっていう前提なわけですよね。例えばじゃあ今コロナウイルスで株価とかすごい下がってますけど、株価が下がる前でこう学習したとして、まあ、結構うまく学習できてるみたいな。まあ、こう株価がこう、まあ、上がってて結構うまく予測できてましたみたいな。で、そういう学習域を作った時に、でそれベースで、まあ、平均これくらい、分散これくらいっていうのが、かけるわけですよね。
うん、
でも、まあ、絶対コロナウイルスとかあったらガクンって下がるわけなんで、
うんうん、
でも明らかに予測できないのは、その予測した分布っていうのから外れるっていう、外れるかもしれないよねっていうのは、その念頭に置かなきゃいけないよなとはちょっと思いますね。
うんうんうん、まあ、参考にぐらいの感じ
なんですかね。
なんだかんだやっぱこういうとこって数学って必要ですよね。
そうですね。
ただ回すだけじゃなくて
、うん。ちゃんと統計ですよね、ちゃんと。
ですね。そうですね。この目的変数の分布、何でモデリングしよっかみたいな。
あ、そうそう、それ思ったんですけど、なんかとりあえず正規分布で突っ込んどけみたいなところが実際なんですか？
いやー。
そんな変わったりするんですかね？
変わると思いますね。
まあ、それこそ MSE で学習させんのか、MAE で学習させんのかとか全然違うじゃないですか。二乗誤差で学習させんのかとかの話ですけど、やっぱ、ってなると、まあってか、まあ変わるだろうけど、とはいえ、初手正規分布だろうなって感じですよね。
やっぱり、プラスしか取らないデータとかだと、ちょっと正規分、プラスしか取らなくて、正規、いいデータだと、まあ、目的変数だとちょっと正規分布はあれって思うかもしれないですね。そうなってくるとやっぱ対数正規分布にするかとか、指数分布にするかみたいな判断は、まあ、その辺はやっぱり我々の腕見せどころっていう感じですかね。
まあ、皮膚かどうかぐらい分かりやすくてユニークなものだったら、まあ、分布は当然違うよねぐらいは。
はい。そうですね。僕は昨日のお昼くらいからこの論文を読んでたんですけど、割と話したいことは話したかなと思います。
ありがとうございます。これなんか読み始めたモチベーションって、あ、なんか言ってましたっけ？
あ、そうですね。まあ、論文じゃないですね。案件にちょっと関わるんですけど、まあ、お客さん向けに予測と、予測自体の不確かさも合わせ出してあげた方が、意思決定の助けになるかもしれないよねっていう、まあ、参考資料くらいのものとして、合わせて出せるといいですよねっていうところで触りました、
うん。それ実際にもう出してなんかリアクションとかあったんですか？
が、来週かなって
。じゃあちょっとぜひまた、次回の時にどうでしたっていうのを。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
したら、ちょっとなんか自分の話は一本出すんですけど、ちょっとチャラすぎて恥ずかしいんですが、ですね、ギガ人の掲載されてた記事、最近の3月9日の記事で、AI が作り出した実在しない人間をエンジニアとして紹介した疑惑で、新興企業が炎上っていうのがあって、これまあショーノートにリンク貼るんで見てほしいんですけど、そのよくあるじゃないですか、企業で、CTO とか、CEO とか、いろんな顔が並んでて、肩書きが並んでてっていうページのところで、載せてたうちの6人中4人が実在しない人の顔だったと。で、その顔は、全くもう人間の写真なんですけど、お察しの通り、ギャンで作られたものでしたっていうやつなんですね。で、これ、普通のウェブページに、こんな感じで載ってて、そもそもどうやってバレたっていう話はあるんです
け
ど、
確かに。誰が
よくわかったなっていう感じで、もう、ギャンの生成する人間の顔って本当にわかんないんで、
うん、
も
うですね。
そうです。
声つかないんで、よくわかったなって感じで、それなんか話がちらって載ってて、これは、こういう、This person does not exist っていうウェブページがあって、そこで無限に顔生成してくれるっていう、なんか、ギャグサービスっぽいのがあるんですね、うん。で、そこから作り出された顔だったのですが、見破った人は誰か書いてないのかな、うん、なんか、なんでわかるんですかっていうのをインタビューアーがこのページを作った人に聞いたら、うん、なんか結構、やっぱりこの専門に作っている人たちからすれば、こう、メガネ周辺の歪みとか、顔と、背景の境目とかから、 結構これはギャンで作られた画像だっていう判断が可能らしくて。
プロディスクリミネーター。
すごいですね。これはガチな D ですね。
AI を超えた人間みたいな。これ、辻さんとも前に話したことがあって、なんだったっけな。あ、ちょっとタイトル忘れたんですけど、何回か前に話したやつで、そのギャンの精度がさらに上がったっていうやつで、うん、微妙にこの生成する顔の中に、ティアードロップだったかな、なんか水滴っぽい、うん、ボヤみたいなのが生成されちゃうのを解決したっていうのがあって、うん、多分まあそれっぽいようなものがこうメガネ周辺とかこう歪みとしてまだ残ってる、完全に取りされないだろうから超拡大したらわかるみたいな形で、まあわかるらしい、わかる人には、
うん、
でそういうのを多分わかる人か、もしくはたまたまこのページを使ってた人がなんか一緒の画像やんけってなったのか知らないんですけど、
うん、
まあいかんせんこのページからそれがきっかけで、でそもそもこの会社大丈夫なのかっていうのと、このベンチャーがキックスターターをやってて、でそのキックスターターで出してる製品自体もなんか全自動のチェス版みたいなやつらしいんですけど、なんかこれも、そのムービーで紹介してるほど全自動じゃなくて、実はパラパラ漫画みたいにして撮ってるだけで、全自動じゃないみたいなんで、まあキックスターターも取り消しみたいになったらしいですね。で、なんか何を話したかったかっていうと、これ、これは、まあ、存在しないその CTO みたいな人たちを登録しててたら、まあ嘘になるんでダメっていう話なんですけど、なんかぶっちゃけ、なんか製品さえできたら、その企業のこれって本当に我々的にもユーザー的にも実は必要ないなと思って、人間の顔ってなんだろうみたいな、なんか乗ってて、肩書きが乗ってたら安心するっていう心理があるから、結局企業はこういうページを作りたいんですよね、本当は。
確かにそうですね。
うん、けど、なんかそれってもう最近で言うとすごいどうでもいいんだろうなと思ってきてて、その類似した話としては、ですね、GU が作ってるウェブページのところで身長158センチのバーチャルヒューマン U を独自開発、様々な体型に合う着こなしを提案っていうのがあって、これ何かっていうと、すごい人間そっくりの女性のモデルみたいな人が、GU の服を着て決めてる写真があるんですけど、この人は実在しませんと。その、多分、これは CG とかじゃないのかな、うん、で、作ってるもので、で、実際に水川あさみとか、中条あやみっていう、本当のモデルと一緒に共演した CM みたいなのが流れてるんですよ。
うん、
で、それは、ただ、その実在する二人は、こう、動いてる動画があって、服を着て、
うん、
こう、くるっと振り返って服がなびくみたいなモーションがあるんですけど、この、作られた人物の人は、実はなんか動いてなくて、静止画だけがパッパって出てきて、うん、で、最後に、その3人が静止画として並んでる写真があって、で、この3人目は、この2人の大女優とは違って知らないと思うけど、誰でしょうみたいな感じで、この Who is she? って言ってページが終わるみたいな形で、で、これがそういう、人工モデルだ、みたいな話で、で、結局何をしたいかっていうと、この顔は多分、書いてるのを読む感じだと、顔は一緒だけど、体型を微妙にこう自由に変えていくみたいなモデルを目指してるらしいんですよね。身長が高いとか、多分ちょっとふくよかにするとか。ここに出てる写真のやつは、200人の女性の平均体重とか身長みたいな平均データを元に作成した体型のモデルらしいけど、まあ多分これを変えていくんだろうみたいな。で、すると、なんかモデルも別に顔とか体型とか、必要なくて、こう自分が求めるとか、今の潮流に合ったものを作って、コマーシャルも流せばいいし、企業の掲載のやつも、なんか CTO っぽい人の顔が乗ってたら、大体の人はみんな騙されたみたいな、
そうですね、
ことで言うと、まあこういう時代になるんだろうなっていう、本物の人間である必要ないし、なんかバーチャルインスタグラマーとかもいるんですよ。別に実在する人がインフルエンサーとして存在するんじゃなくて、なんか、何でしたっけ ?VTuber 的な感じでインフルエンサー、インスタグラマーもいて。
さっきの GU のやつはロボットでもなく合成で作ったっていうことですか、うん、
CG じゃないですかね、おそらく。今全然動いてないので、まあそのうち動いたりするんじゃないかな。今の技術だったら、それこそ、
うん。
うん。なんか別に。
じゃあ本当に存在しないんですね。
そう、完全に。あ、もう完全に存在しないっぽい人らしい。
うん。うん。
面白いですね。
うん。っていう、だからなんか、そう、タレントとか、もう、どうなるんだろうっていうのと、そもそも我々はなぜこれ存在する人を見て、存在しない人を見て、なんか信用できるとか信用するとか言ってるんだろうって思ったっていう話ですね。
うん。なんか、話が正しいか分かんないですけど、ドラマってあるじゃないですか、うん、ドラマ。
はい。
あれって存在しない話を、あんま正直存在するかしないか分かんない芸能人がやってるじゃないですか。
そう
です
ね。うん、なんか、ね、確かになんか全員ギャンで作られた存在しない人の顔でドラマ作ってもみんな満足しそうな気はする。ストーリーさえ面白いんだったら。
う
ん、
そうです、ね。しかもストーリーも極論存在しないじゃないですか、本物としては。
うんうん、
なんか面白いなと思いました。存在しない人が存在しないことをやって我々は共感を受けるという。
うん。そう思うな。なんか自分、なんだっけ、相乗りとか死ぬほど嫌いだったんですけど、でも最近まんまとテラスハウスをなんか見始めてしまって、そう、IT の社長の人が出てるから、すごい話題になってたから見始めたら、なんかすごいその人キャラが立ってるから面白いなと思って、バックナンバーとかも見始めたんですけど、あれこそだから全然自分の知らない、一般人しかも、一般人って言ったらあれですけど、その芸能人じゃない、有名じゃない人たちが、なんか、住んで恋愛をするみたいなストーリーを永遠に見せられてるんですけど、
そうです、ね。
だから実際してもしなくてもいい人物の人たちで、ストーリーラインさえ面白ければ、だから、うん、なんかそういうドラマできたら面白いし、みんな気づかずに見るんだろうなっていう。
うん。うん、マーケティングのやり方もだいぶ多様化してるなっていうふうに思いますよね。
うん。
なんかちょっと前のレクシスかなんかの論文で動画の中に、製品を合成するみたいな。
広告のやつですよね。
あ、そう
ですね。あれ、
それは。
なんか広告、動画があるんですよ、普通の。例えば、こう、机を映してる動画とかがあるんですけど、
はいはいはい、
そこにしれっと製品があるようにするみたいな。例えば、コカ・コーラの缶とかがそこにあるように合成するようなやつで、レクシス、あれ、公開されてないんですよね、あのムービー。確か
そうなんですね。
それで、なんか AR 的な感じでめちゃくちゃ自然に。
めっちゃ自然にあって、うん、で、それが、なんか、初日のなんかで流れたらしく、ざわめいたらしいんですよ。なんかもうめちゃくちゃなクオリティだったので、
うん、
あれ、KDD だよ、KDD。
KDD です。
KDD。
それは面白いですね。
で、モチベーションが広告なんですよ。
いや、それは儲かりそう。だから、あれですよね、普通に撮った映画とかにも、その、
そういうことです。もうコーラがあったりとか、アップルの製品があった。が自然にある構成を作れるみたいな。
なるほど。だから、その映画制作の人たちは、撮った映画に対して、後からスポンサーをなんか差し込める的なモデル、ビジネスもできる。
逆に言うと、スポンサーはあそこに入れてくれっつったら、OK っつって言って、なんか、ね、ディープラーニングトースト
を。新しいぞ。新しいっていうか、めっちゃ面白い。
うん、
で、あれ映像公開されてないんですけど、当日ざわついたって言ってたんで、みんな。
うん、うん。これ、テンセントですね。
あ、そう、テンセントだ、テンセントだ。
中国の。技術的にはだから自然にそのものを置く技術
なんですよね。そうですね。自然に合成する技術です、ね。
でもめっちゃお金の匂いする。
そうですね。
へぇ、面白い。
この、LINE エンジニアリングさんのブログにありますね。うん、動画内に立体物を配置したい場合は、うん、360度全方向からのクリエイティブ。これはもう広告ってことなんですかね、
うん、
を準備する必要があり、
うん、
それ用の対応が発生しますと、
うん、
で、まあ、その分やっぱり計算リソースが必要っていう話なんですよね、
うんう
ん、なんか影とかもきっと綺麗についてんだろうなみたいな、
なんかすごい下手に適当にやるとコラだぞみたいになっちゃうんですよね。
本当だ。なんかお菓子のパッケージかな、牛乳っぽいパッケージとかも普通に置いたらめっちゃ AR じゃんみたいな感じだけど、それな何らかの加工をしてすごい影とかつけたりとか、その映像自体のフィルターにはめて、
そうですね。
これ面白いですね。
これこそ存在しないものに、なんか存在しないもので我々は共感を受けるという。
これ確かにそのクリエイティブエージェンシーとかもなんかこういうことが可能になっていくのであったら、働き方というか儲けポイントはだいぶ変わりますよね。
うん、確かに、
うん。腕時計とかどうなんですかね。体に接してるようなやつもいけるんですかね。
ああ、広告の題材として
ってことですか、うん。その動画の中の動いてる人間の上に、
技術的に
高さ。後から腕時計はめさせるとか。
だから柔らかいものに接してる質感とかってやっぱり結構難しいと思うんですよね。
そうですよね。
ギャンの初期の方とかでも髪の毛の質感とかってやっぱ難しかったので。
なるほど。
あの犬の毛とかですよね。
そうですね。なんか力学的な作用を、こう、うん、触れて跳ね返るとか、
うん、
ちょっと柔らかいところに置いたらちょっと沈み込むみたいなところを表現するのって結構難しいんじゃないかなって
。ええー、面白いな。なるほどね。うん、まあ、すべてはなんか本当にソフトウェアに飲み込まれていて、
そうですね、
モデルも本物じゃなくていいし、その、そもそも映り込んでるものも本物じゃないというか、になっていくんだろうか。
そうですね。ここまでするかっていう感じ。
それは最新の技術的に可能だよっていう話であって、うん、なんか本当に今やってるっていう話ではない。
ではないと思いますね。
まだ。
去年のKTT のトークのところですかね、うん。なんで。
去年の8月とかの学会で一番最新の手法みたいな。
うん、テンセントでしょ、中国でしょ、うん、でももう半年後ぐらいにジャッジ
する。やってそうですよね。
この映画のこれは実はみたいな。
怖えな、我々の見てる CM シレット実はもう違うみたいな。
あそこにあれ映ってたよねって言ったら、え、知らない、え、あっちじゃないのみたいな。
うわ、AB テストこれされてたらすごい恐ろしくないですか、本当にこれ。
へ、
置くものが違うとかですよね、うん。自分が見てる広告背景全部一緒だけど、うん、広岡くんが見てるのも背景一緒だけど、置いてあるものが違うみたいので、うん、AB とかやってて、
うん。
で、あ、やっぱこっちの製品はここの背景だなとかができそうだしとかで、
うん、
やっぱなんかいろいろ応用性がありますね、確かに。
うん、なんか話変わるかもしれないですけど、うん、その芸能人が不祥事を起こしたら、うん、その前後に撮られた映像とかで、その人出せなくなるから、撮り直しとかあるじゃないですか。お蔵入りとか、うん。あれとかだから、ギャンダ違う人の顔をはめて、自然にできるんだったら、でもやりますよね、きっと。コストだって。
お蔵入りにするのよりかは全然いいはずですよね。
うんうんうん、体とかも、まあなんか、ちょっと、スリムさとかをシュッて変えたりできるんだったらやるだろうし、うん、変えられなかったとしても、顔さえ変わってたら、多分全然わかんないだろうから、じゃあやっぱり誰でもいいんではってなってきますよね。うん、出てる人たちの、うん。
そもそもドラマとはみたいな。
そうですね。
うん。
まあ、俳優とか女優さんにどれくらい重きを置かれてるのかって、まあ、割と人によるところありそうですからね、
うん。そうですね。俳優女優はでもそういう演技みたいなところも、例えば全然違うめっちゃ演技上手い人に、その俳優女優の顔を貼り付けて、あなたがやったようにしますみたいなのが現実の世界であるんだったら、存在意義は何なんですかね。
そうですね。
なんかそのアナログに、実際にバーチャルじゃなく、実物として、綺麗な顔の人が存在している価値みたいなことなんですかね。じゃあそれ整形でいいのではっていう話になるから、ね。
そうです。
でもナチュラルで綺麗っていうのが価値なんですよね。うん。
うん。
なんかどんどん、あらぬ方向に。
でもそれこそあれじゃないですか、テラスハウス全員存在しないってきつくないですか、我々としては。
例えばですけど、はい、でもテラスハウスの次のシーズンとかで、はい、みんなまあ喜んで見るじゃないですか、はい、今も話題だから。でシーズン終わった後に、実はこれ全員ギャンで作った存在しない人でしたってやったら、なんかなんかが起こりそうじゃないですか。
いや、日本始まったなって感じします。
始まったか、もう何も信じられないというか。
ネットフリックスワンチャンやってきそうで怖くないですか。
やりそうやりそう。
なんかワンチャンバチェラーとテラスハウスで、
そうそう、後から告知するスタイル
です。実はてれーつって存在しませんでしたみたいな。
みんな気づきましたかとか
言って、あ、デストピアですね、もう完全に。
でも絶対いつかどっかのクリエイティブやると思うん
ですよ、ね、それ、
うん、
で、すげー社会インパクトありそうっすね。
うん、
なんだってってなりますよね。ざわつきますよね。
うんうん、でもね、オバマにいろんな言葉喋らせたね、みんなも。それも近いよ。
もうそろそろ近いっすね。
その話めっちゃ面白かったな。ちょっと自分の話はともかく。うん。まあ今日はじゃあこんなところですかね、
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。